それでは本日の聖書箇所を拝読したいと思います。今日の与えられている聖書の箇所は使徒の働き3章の1節から10節になります。使徒の働き3章1節から10節をお読みしたいと思います。第3版の聖書をお持ちの方は231ページ、第2版の聖書をお持ちの方は212ページになります。それではお読みいたします。使徒の働き3章の1節から。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の苗えた人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。それではお祈りをいたします。恵み深い愛する天のお父様、あなたの清い御名をあがめ賛美いたします。今朝もこのようにあなたの御前に出ることをお許しくださりありがとうございます。私たちはイエス様の十字架の血潮によってあなたの御前に罪のない清いものとされたことをありがとうございます。そして私たちに与えられている神様との平和をありがとうございます。神様、この大聖書福音教会では今週の木曜日に三浦綾子読書会を持とうとしております。長谷川先生をお招きしてこの会を持とうとしておりますので、どうぞ長谷川先生をあなたが豊かに祝福しお持ちくださいますように。また三浦綾子さんの本を通してそこに参加されるお一人お一人がさらに神様を知り、またまだ神様を知らない方が神様と出会う時となりますよう、どうぞ祝し用いてください。また司会者の方がお祈りしてくださったように、来週の日曜日には総会が持たれようとしております。どうぞそこで話し合われる一つ一つのことがあなたの御心にかなって導かれていきますように、イエス様を中心とした話し合いの時となりますようどうぞ導きください。また神様、ジョセフさんのためにも祈ります。膝が悪く2月までに手術を受けなければならないとお医者様にも言われたということです。主よ、どうぞジョセフさんの足が癒されますように、そして手術をしなければならないのでしたら、それに必要な費用を神様がお与えくださいますように心からお祈りをいたします。 そして彼らは今難民の申請を出しておりますが、その申請が通って難民としてのステータスをいただくことができますよう、そのことも導いてください。今ここに座っていらっしゃる、体のことだけでなく心にも何か傷や、また痛みや悲しみや、そういったものを抱えているお一人お一人の上に神様の慰めがありますように、心からお祈りをいたします。人には言えない悩みを私たちは抱えておりますが、その悩みを神様に打ち明け、また神様によって癒していただくことができますように。これからあなたの尊い御言葉を聞こうとしております。どうぞ聖霊なる神様が一人一人に臨んでくださり、その御言葉を理解し、また従う信仰をお与えください。この小さきものもあなたの通り行き管として用いてくださいますように。この時を心から感謝し、あなたの御手に委ね、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。私はバンコクに、約3年前に参りました。その時にですね、いろいろと驚くことがあったんですけれども、道を歩いてて驚いたことの一つとしてはですね、道端に物乞いの方がいらっしゃるということでした。BTS の階段のところに座っていらっしゃる時もありますけれども、小さなお子さんを抱えている方、また赤ちゃんを抱っこしている女性の方、そして両足が手がなかったり足がなかったり、また不自由であったり、そういった方が道端に座って施しを求めていらっしゃいます。ある時は道端に寝て施しを求めていらっしゃる方もいらっしゃって、そのような方々の前を通る時に、私には一体何ができるんだろうかと思わされることがあります。その場限りのお金を差し上げることもありますけれども、それは一時しのぎにしかならないでしょう。彼らにとって、また彼らだけではなく私たち一人一人にとって本当に必要なものとは一体何なのでしょうか。今日の聖書の箇所にも、人からの施しを受けて生活をしている足苗の男性が登場します。この男性に対してペテロたちは一体どのように接したのでしょうか。まず今日の出来事の全体を見てから、そのことについてお話したいと思います。この足苗の男性ですが、彼は生まれつき足が悪く歩くことができませんでした。そこで宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日宮の門に置いてもらっていました。なぜ宮の入り口だったのでしょうか。それは礼拝や祈りを捧げに来る人ならば心が寛大になっているだろうという考えがあったからです。今で言うならば教会の前に毎日置いてもらっていたということができるかもしれません。そこにペテロとヨハネがやってきます。それを見た彼はペテロたちに施しを求めます。するとペテロは彼をじっと見つめて、私を見なさいと言うんですね。おそらく彼の前を素通りする人が多かったことでしょうから、じっと彼を見つめて私を見なさいなんていうふうに声をかけられたら、期待を彼はきっとしたと思います。しかしペテロは、金銀は私にはないと言うんですね。がっくり彼は来たことでしょう。しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、ペテロは 彼の右手を取って立たせます。するとたちまち彼の足のくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出したと聖書は記しているんですね。私はこの記事を読んでいて、よく似た他の聖書の箇所を思い出しました。それはイエス様が中風の人を癒す場面です。イエス様は中風の人にこう言うんです。子よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許された。中風という病を、病気を癒してほしかったこの人にとって、この言葉というのはある意味とんちんかんなように聞こえたかもしれません。しかしこの罪の許しこそがこの人にとって本当に必要なものであることをイエス様は見抜いておられたんですね。今日の聖書の箇所においても同じことが言えます。ペテロはこの足苗の人に渡せるようなお金は持っていませんでした。しかし彼は私にあるものをあげようと言います。彼の言っている私にあるものとは一体何でしょうか。それはイエス・キリストです。ペテロはイエス・キリストを自分のうちに持っていました。もっと具体的に言うならば、キリストによる罪の許し、キリストによる神との平和、キリストによる新しい性質、キリストによる喜びと平安、キリストとの豊かな交わり、これらを全部まとめて、救いと呼んでも良いと思いますけれども、このキリストの救いをペテロは持っていました。この恵みを体験していたペテロは、お金は持っていないけれど、もっと素晴らしいものがある、それをあなたにあげようと自信に満ちて語っています。キリストを持っていることの素晴らしさは他の何よりも勝っていると知っているからこその、この6節の言葉のように思います。ではこのことを私たちに当てはめてみる、考えてみると、私たちはペテロのように言うことができるでしょうか。イエス・キリストを持っていること、救いに預かっていることがどれほどの恵みであるか本当に知っているでしょうか。私自身この説教を準備しながら考えさせられることがありました。その一つをお話ししますと、私はバンコクに来てから戸惑いを感じることがたびたびありました。というのはバンコクには経済的な格差がかなりあるからです。同じ日本人でも駐在で来られている方、現地採用で働かれている方、現地の方と結婚してタイに来られている方など、さまざまな事情の方がいらっしゃいます。特に駐在で来られている方の中には、本当に立派な住まいに住んでいらっしゃる方がいらっしゃり、正直羨ましいと思ってしまうことはあります。しかし私はイエス・キリストを持っているのです。これ以上の恵みはありません。それなのに他のものを求めるということは、まだまだキリストを持っていることの恵みを知らないのではないかと思わされたことでした。パウロはピリピ人の手紙3章8節9節でこのように言っています。お開きにできる方はお開きください。ピリピ3章8節と9節をお読みします。お開きできない方は聞いていただければ結構です。フィリピ3章の8節と9節。それどころか 私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散りあったと思っています。それは私にはキリストを得またキリストの中にあるものと認められ立法による自分の義ではなくてキリストを信じる信仰による義すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。パウロは生粋のヘブル人であり律法についてはパリサイ人つまりユダヤ人の中でも生まれも育ちもエリート中のエリートであったわけです。しかしそれらの自分が得であると思っていたようなものを皆キリストのゆえに損と思うようになったとパウロは語っているのです。それらはチリアクタであるとさえ言うんですね。なぜそのように彼の中で価値観が逆転したのでしょうか。それは彼がイエス・キリストに出会ったからです。キリストを信じる信仰によって罪の許しを体験しキリストを得たからです。その素晴らしさの前に今まで得と思っていたものは皆色褪せてしまったんですね。地位や名誉や肩書きや知識や財産そういったものは全て主の前には虚しいものです。一方キリストを持っているということは土の器である私たちのうちに宝石のように輝く宝を入れているようなものです。ペテロたちは確かに金銀は持っていませんでした。しかし何も持たないようでも全てのものを持っていたのです。パウロは第二コリント6章10節でこう述べています。悲しんでいるようでもいつも喜んでおり貧しいようでも多くの人を富ませ何も持たないようでも全てのものを持っています。イエス・キリストを持っているというのはこのようにこの世の価値観とは全く逆の世界に生きることができるということなのです。また見た目の豊かさではなく魂の豊かさの中に生かされることなのです。私たちはこのキリストを持っているという恵みをどれだけ知っているでしょうか。私たちはこの恵みをさらに深く味わいまた大胆に人々に明かししていきたいと思います。次にこの足苗の男性を通して本日の箇所を見ていきたいと思います。彼は最初何をペテロたちに求めたでしょうか。それは施しつまりお金です。お金は確かに生きていくために必要なものです。しかし彼はそれよりも彼自身もっと深いところで必要としているものに気づいていませんでした。お金があれば確かに食べるものを買うことができ肉体は生きることができます。しかし人間は単なる肉体だけの存在ではありません。心があり魂があります。お金では人の魂を生かすことはできません。人が本当に生きるためには体だけではなく魂が生かされる必要があるのです。しかし私たちもこの男性と同じようなことをしているのではないでしょうか。例えば会社で会わない人がいた場合 その人さえいなくなればと願ったり、病気にかかった場合にはこの病気さえ癒されればと願ったり、また経済的に苦しい時はこの経済さえ安定すればと願うことがあるでしょう。しかしこれらの願いは、たとえ願いが聞かれその時は解決したと思うかもしれませんが、根本的解決にはならないのです。レーナ・マリアさんというスウェーデン出身のゴスペルシンガーがいらっしゃいます。日本のテレビでも以前よく紹介されていたので、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。彼女は生まれつき両腕がなく、左足が右足の半分の長さしかありません。しかしだからといって彼女はどうせ自分は他の人と同じようには生活できないと悲願だり自暴自棄になったりはしませんでした。それはご両親が次のように言って育ててくれたからだと彼女は言います。両親はいつも、あなたは価値ある存在です、私たちはあなたをとても愛していますと言って育ててくれました。そしてそれ以上に、神様が私を愛してくださっていることや、私には神様の特別なご計画が終わりになるから、他の人と違う形に作られたということを常々話してくれました。このように両親の愛と神様の愛を豊かに受けて育てられた彼女は、何に対しても前向きに、そして様々なことに積極的にチャレンジする女性へと成長したのです。驚くことに、若い頃にはパラリンピックの水泳の選手にも選ばれたことがありますし、運転もお料理もお化粧も全て足を使って器用にされます。ある時彼女は記者からのインタビューの中でこんな質問を受けます。あなたは自分の体の障害のことを悲しいと思ったことはありませんか。その時彼女はこう答えています。少し不便だと思ったことはあります。でも悲しんだり落ち込んだりしたことは一度もありません。神様は何か目的があって私をこのように作られたのだと思います。ですからその目的が何であったのか、これからが楽しみです。このように彼女の生まれつき両腕がないこと、左足が半分の長さしかないことは変えられない事実ですが、彼女はその障害がなくなるようにと願うのではなく、神様に目を向けました。その時彼女の障害は問題ではなくなったのです。その障害さえも積極的な意味を見出すことができ、希望を持って歩むことができたのです。そして今彼女は積極的に生きる希望を与えてくださった神様を褒めたたえて、ゴスペルシンガーとして活躍されています。今日の聖書箇所に戻りますが、足苗の男性は初めは施しという実際的必要にしか目が向いていませんでした。しかし彼にとって本当に必要であったのはお金ではなくイエス・キリストでした。キリストの愛、キリストによる罪の許し、キリストによる神との平和、キリストとの豊かな交わりでした。私たちも目に見える現実が苦しい時、その問題がなくなるようにと、解決されるようにと願うことがあります。しかしその現実は 自分たちの力では解決できないことが多いですし、その問題が解決したと思ったらまた同じような問題が降りかかってくるといったことがあるでしょう。ですから私たちは表面的な問題の解決ではなく、根本的な解決に至らせてくださるイエス様に目を向けたいと思います。どんな状況でも平安と喜びを持つためにはイエス様を見上げるしかありません。レイナ・マリアさんがそうであったように、私を愛し私のために命を捨ててくださったイエス様はきっと何かしらのご計画があって今私をこのような状況に置かれているに違いないと主の愛を信じることです。イエス様がご自身の命を捨ててまで救ってくださった私たちに悪いことをなさるはずがありません。神様がなさることは皆、その時はなぜだかわからなくとも全て益と変えられます。私たちはこのように根本的解決を与えてくださるイエス様を求めていつも歩みたいと思います。私たちにとって本当に必要なことは目に見える問題の一時的解決ではなくイエス様を求めることなのです。最後にイエス様と出会いその足を癒された男性の様子から短くお話しして終わりたいと思います。9節をご一緒にお読みしましょう。8節と9節。3、はい。踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ2人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。ここからはこの男性の抑えきれないほどの大きな喜びが伝わってきます。彼は体中で感謝と喜びを表しながら神様を賛美しました。それはもちろん生まれつき歩けなかったのが歩けるようになったという喜びはもちろんのこと、イエス様と出会うという体験をしたからです。それは彼にとって踊り上がらずにはいられないほどの素晴らしい体験でした。私はここを読んでいてこの男性の姿と神田さんの姿が重なって見えました。急に神田さんの名前を出してしまって申し訳ないですけれども、神田さんは飛び上がったり跳ねたりはしませんが、その心にあふれる感謝と喜びは周りの人々にも伝わってきます。また教会で喜んで仕えている姿を見ていると本当に感動します。私も神田さんのように、またこの足苗の男性のように初めの愛を取り戻して神様を心から賛美したいと思わされます。救われた私たちの生きる目的とは何でしょう。それは神を賛美することです。ウェストミンスター正教理問答の最初の問いにも次のように記されています。人の主な目的は何か。人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことである。人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことである。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかり命を捨ててくださいました。ここに神の愛が示されています。私たちはこの神の愛、 またキリストによる罪の許しを心から感謝し、賛美を捧げたいと思います。とこしえまで神を褒めたたえて歩むものでありたい、そう願います。それでは今日の話を振り返って終わります。生まれつき足の苗えた男に対してペテロは言いました。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。彼にあるもの、それはイエス・キリストでした。彼はイエス・キリストに勝るものはないと知っていました。私たちのうちにもペテルと同じくキリストが与えられています。私たちはどれだけこの恵みを知っているでしょうか。私たちはこの恵みをさらに深く味わいたいと思います。そして人々にも大胆に明かししていきたいと思います。また2つ目にお話したのは、キリストこそ私たちにとって最も必要なお方であり、全ての根本的解決を与えることのできるお方であるということです。私たちの人生にはさまざまな問題が起こってきますが、私たちは表面的解決を求めるのではなく、キリストを見つめ、キリストを求めてまいりましょう。そしてこのキリストによる救いに預かった私たちは、日々主を賛美して歩んでまいりましょう。一言お祈りをいたします。神様、私たちに尊い御言葉を与えてくださり、私たちの魂を生かしてくださることをありがとうございます。あなたが御言葉という命のパンをいつも私たちに与えてくださっていることをありがとうございます。神様、私たちはこの世において常に問題を抱えて歩んでいます。その問題に押しつぶされそうになりながら、私たちはそこから逃れることを求めてしまいがちです。しかし主よ、そのような表面的な解決ではなく、根本的な解決を与えてくださるあなたを見上げ、あなただけを求めて歩むことができますように。あなたが私たちのうちに住んで共に歩んでくださることを感謝します。あなたが与えてくださる罪の許しを感謝します。あなたを持っていることのこの素晴らしさをさらに深く味わわせてください。そして人々にも証しすることができますように。そして感謝と喜びを持って教えまであなたを賛美して歩めることができるよう助けていてください。あなたの尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。